予算のここを聞く。代表質問。予算総額は過去最大の規模に。平成29年度予算2973億5273万6000円。時代の先を見据え10年ビジョンを加速させる予算。予算編成の5つの視点。首都直下地震等に備えた減災・防災対策の推進。将来にわたるにぎわい創出に向けた環境整備と魅力発信。豊かな緑と持続可能な環境を次世代に継承。超高齢社会の進展を見据えた健康づくりと福祉の充実。未来を担う子どもたちのための教育・支援の拡充。区長の予算編成方針を受け、2月13日、14日に会派の代表6名が質問しました。その用紙をお知らせします。この後、質問は女性が、答弁は男性が担当します。
財政運営に目を配り、少子高齢社会に必要な施策の実施を。杉並区議会自由民主党、脇坂達也。
現在の先行き不透明な時代に、世界に対して何を発信することを日本政府に期待しますか？
反グローバリズムとポピュリズムがさらに拡大していく前に、国際社会が協力して課題解決に尽くしていくことの必要性を率先して発信してもらいたいと思います。
29年度予算案の名称に込めた思いは、特に加速させるという言葉の真意はどこにあるのですか？
社会の変化が早く大きい時代においては、変化の芽を敏感に察知し、先手を打って課題にチャレンジする姿勢が不可欠です。目標に対して遅れている取り組みは遅れを取り戻し、進んでいる取り組みはさらなる成果が得られるように取り組んでいく決意を加速させるという言葉に込めました。
財政の健全性の確保に努めたと述べる根拠は、行財政改革の結果進められる施策は、
減収が見込まれる中、基金の取り崩し額や負債の発行額を抑えるなどして財政の健全性の確保に努めました。また行財政改革で生み出した財源は、保育定員のさらなる確保や学校教育環境の充実などに活用していきます。
社会保障経費が増え続け、施設の更新費用もかかり、区財政は待ったなしの状況です。より一層の改革を進めるよう要望します。
行政需要が拡大する中、必要な行政サービスを安定的・持続的に提供していくために、行財政改革推進計画に基づき改革を着実に進めていきます。さらに行政評価の活用など新たな取り組みの可能性も追求していきたいと思います。
共愛道路の拡幅に関する条例の改正に込めた思いとは。
共愛道路の拡幅は減災対策の中心となる課題です。事業のさらなる加速化を図るため、支障物件の設置禁止規定を改正に盛り込みました。区民の安全安心を確かなものにするためにも、迅速かつ着実に取り組んでいきます。
2020年東京大会に向け、区民懇談会が定めた目標は何ですか？
地域活性、スポーツ、バリア、子どもをテーマとする取り組みにより、多世代にわたる区民の関わりを深めていくことを目標にしています。
ふるさと納税に対する方針変更の理由は、また目的に特化した寄付を募る方が効果を上げていることへの見解は。
現状では単なる返礼品競争への後発参入になりかねないことから、チャリティー文化の醸成や来外者の増加を目的とした杉並ならではの取り組みで、制度本来の趣旨に立ち返った運用を目指していきます。目的に特化した寄付としては、緑の基金に考え方を取り入れています。
杉並第一小学校の建て替え計画は、地域が心から納得できる結論となるよう強く要望します。
方針決定には、教育環境の向上を第一に、防災機能の向上、町のにぎわい創出、主要経費など、地域の将来を見据えて総合的な視点から判断する必要があると考えています。地域の皆様の意見をしっかり伺った上で最終的な判断をしていきます。
保育施設の緊急的な整備はいつまで行うのですか？数を増やすことも大切ですが、地域偏在を確実に解消することも重要では。
当面の間、保育需要は増加を続けると見込み、29年度以降も認可保育所の増設を一定程度継続していきます。ご指摘の通り、28年度十分に整備が進まなかった高円寺地域や方南泉地域への整備を重点的に取り組み、地域のニーズに応えていきたいと思います。
29年度は杉並区教育ビジョン2012が計画期間の折り返しとなります。この間の総括と残り5年間にかける意気込みを。
地域と連携共同する学校づくりや小中一貫教育の推進、外部の専門的人材の活用などを通して、教育ビジョンが目指す人間像に向かって子どもたちが成長していく基盤を築くことができました。今後5年間も全力を傾注し、子どもたちの確かな成長を支援していく決意です。
希望の行き渡る杉並へ、区民福祉向上に最善手を打て。杉並区議会公明党、島田利光。
反グローバリズムが顕著になる中で、安定した外交を進めるためには、高齢世代とともに若年世代の生活の安定化を着実に実現していくべきだという分析について、区の見解を伺います。
区も同様に認識しています。高齢者対策にしっかりと取り組むとともに、子どもや若者、生活困窮者、ひとり親家庭、障害者など、誰もが住み続けたい、住んでみたいと思えるよう、施策、事業を展開していきます。
財政運営には、公会計情報を組み入れた、より事前統制的な仕組みや、経常収支比率などの数値目標も、時代に合わせて見直すなど、検討が必要ではありませんか？
現金収支ベースでは、把握できない減価償却費などの公会計情報も踏まえた予算編成の検討を進めます。また、公会計情報から得られる数値を組み合わせて、将来負担を把握し、公表していくことなどを含め、新しい指標などについて検討を重ねていきます。
区独自の地震被害シミュレーションの結果は、いつどのように公表するのですか？また、杉並を活用した見える化の手法についてはいかがですか？
結果公表はなるべく早い時期に広報誌などで行います。また、手軽に分かりやすく被害想定などを見るため、杉ナビを活用し、スマートフォンなどでその場の火災危険度などの情報を画像として見られるアプリを構築していきます。
阿佐ヶ谷駅周辺のまちづくりは、杉並第一小学校改築を中心に、教育環境の向上はもとより、老朽化した校舎の安全対策や区民センターの整備時期などの課題について、地権者との丁寧な話し合いと、大胆な発想での取り組みを期待します。区の見解は。
病院や区立施設の建て替え、道路基盤の整備などは地域の将来を大きく左右するものであるため、方針決定にあたっては多面的な検討を行い、地域の意見を伺った上で将来を見据えて総合的に判断していきます。
フードドライブなど食品ロス削減に向けた取り組みの推進について、仮称杉並もったいない運動は具体的にどのように進めていくのですか？ フードドライブとは、家庭で余っている食品を持ち寄り、福祉団体や施設などに寄付する活動です。
フードドライブのイベントなどへの拡充、宴会での食べ残しをなくす3010運動の普及など、地域を巻き込んだ取り組みを進めていきます。
高齢化率が上昇し、人口減少が進む社会において、先進技術を活用した課題解決型のイノベーションの必要性が増してきます。区の ICT を活用した事業の展開と見解について伺います。
複雑多様化する住民ニーズに応えるには、最新の ICT を活用し、課題解決にあたることが不可欠です。29年度実施するモデル事業では、単身高齢者などの見守りに必要な機能を把握するとともに、操作性を十分考慮した仕組みを検討していきます。
超高齢社会の今、病院中心医療からかかりつけ医による在宅医療へと地域医療を充実させる必要があります。区は今後どのように進めていくのですか？
在宅医療は生活の場で介護と一体となって提供される医療です。相談体制の充実などを図り、区民が安心して在宅医療を受けられる体制整備を進めていきます。
今後の保育所の整備は、送迎ステーションの設置や施設複合化など、これまでの常識にとらわれない手法で拡充を図るべきです。区は新たな取り組みに着手するのですか？
整備困難な地域では、新たな取り組みが必要と考えています。複合化については研究していきます。
仮称、就学前教育支援センターを新たに整備する意義は、
幼稚園や保育施設など就学前教育施設が抱える課題に対し、より充実した支援を総合的・一体的に展開する拠点とします。教育・保育の質の向上を図るとともに、就学前から義務教育期間にわたる杉並の教育のさらなる発展を目指していきたいと思います。